山ゲーム語り第19回です。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ前回ね、はい、ゲームの話をした時に予告で、うん、今回歴史のね、うん、お話をしますということだったんで、はい、まあ、一応今日はその辺をメインに、まあアニメとか、おしか言ってないけど、あんた大丈夫かい？おだけで、おだけで今日はお届けする。
ノリ
級。
お
やめよう。はい、歴史小説とかの話とかですね。うん、はいはい、まあ、漫画とか、はい、歴史とか関係なくね、漫画とかアニメとかの話もちょっと今日はしようかなと思っております。
ね、
で、まあ僕なんですけども、はいはいはい、ちょっと歴史とかとは違うんですけども、うん、まあ前回先行のナイトレードっていうのを見てましたみたいな話をしたんですけど、はいはい、その枠、テレビ東京の枠なのかな、うん、あそこは、うん、なったんですけど、うん、そちらの枠でですね、今、世紀末オカルト学院っていうのが始まったんですよ。で、まあ、先行ナイトレード見てたので、ね、うん、その流れでそこで見てたんですけども、うん、で、そしたらですね、うん、まあ、あんまり、題名がね、世紀末オカルト学院。
ね、笑っちゃったよ。
笑っちゃったよ。僕笑っちゃったんですけど、うん、見てみたらですね、うん、なんかね、もうね、1話しか見てないから、うん、どんな話なのかさっぱりわかんないんだけど、うん、要はその学校の中でですね、うん、オカルト大好きな学長先生が作った学校みたいな感じなんですよ。
はいはい。
で、そのオカルト好きな生徒が集まってくるわけですよ。うん、で、そういう作品なんですけど、はいはい、まあその学長の娘が、オカルト好きなんだけど、うん、最近はちょっとなんかそういうのを否定してますみたいな感じの女の子が主人公っぽいんですよ。うんうんうん、でね、色合いとかね、はい、その背景の描き方とかが、うんうん、ちょっとなんか女神転生チックなね、雰囲気というか、
そうなの、
をちょっと感じたんです、
ね。オカルト推しなのに。
うん。まあ女神転生自体が要は、
まあ、
オカルトですから、物自体はね。うん。で、まあ1話しか見てないんで、まだ何とも言えないんですけど、うん、その色合いとか、うん、キャラクターのね、絵とかは、どんな感じなのかよくわかんないんだけど、うん、まあアニメとか、いっぱい見てるわけじゃないので、あれなんですけど、うん、うん。結構ね、造形的には、好きかなと思って、今後もちょっと見ていこうかなと思ってますね。
う
ん、最近そういうのって少なくて、まあ、先行、うん、まあ、ナイトレードとか前回言いましたけど、うん、ストーリーありきの作品でちゃんと見てたのは、はいはい、戦う師匠っていうのがあって、それはね、すごくいい作品だったんですよ。登場人物がいっぱい出てくるんですけど、はいはい、うん、それがどんどん伏線が最後に収束していく感じとかが、すごいカタルシスで、うん、すごい気持ちいい作品だったんですよね。うん。うん、で、結構いい作品だったので、うん、元が小説なのかな、うん、ライトノベルなのかな、うん、だと思うんですけど、結構面白かった。
そういうのあれだよね。なんつうんだろう。元原作があるやつをアニメに起こしてるやつって、アニメに起こす人によってね、良くなったり悪くなったりするから、うん、起こし方とか、
そうだね、
作風とか、うん、なんつうの、描き方とか、うん。うん、
その中でこう、なんて言うんだろう。シンプルに作品をそのまま、うん、そのアニメ化するのか、
う
ん、それともその自分が好きなところを、
う
ん、そのより強調してやるのか、うん、いろいろ ね、まあ、そのアレンジの仕方があると思うので、うん、
ね、
うん、そういう意味でいくとですね、うん、伝説の勇者の伝説っていう作品がアニメ化されたんですね、うん、で第1話見たんですけど、うん、ちょっと原作を僕が読んでたんで、うん、まあ大体わかるんですけど、うん、これアニメだけ見た人が果たしてわかるのかなと思いながら、それちょっと不安になって見てましたね。
そうか。
うん。
前言ったけど、なんつうの、ガンセリンガーガールってやつ、うん、あれは原作もあってアニメができたんだけど、うん、アニメの方が良い。
あ、言ってたね。うん。うん、まあその辺はその作品へのそのアプローチの仕方が、
そうね。
うん。自分の好みと合ってるかどうかってとこが結構大事なね、うん、ポイントですよね。うん、まあそんな感じで、ちょっと、そのアニメとかまた見始めたやすです、
う
ん
う
ん。
そうか。
はい。
はあ、俺は、なんつうの、じゃあ今のやすの話に乗っかれば、なんつうの、原作とかの話が出てきたからだけど、うん、最近なんか俺が読んでた本とか、うん、アニメが、そのドラマ化されることが多いな、みたいな感じなんだね。
へぇ、
なんか、ミオカってやつ、やるんですけど。
ほう。新しいドラマ？
そう。誰あの主役？
知らないよ。見てませんもん。
女の子が主役なんだ
よ。何出てる人？他に。
昔玉木と付き合って、パナップの宣伝とか出てるんだよ。
パナップ？
うん。
パナップ。
パナップ？アイス？
お菓子？ なんだろう。
また思い出せない。
コーンのアイスで、上にゼリーみたいな。
吉高由里子。
はいはいはいはい。
そうそうそうそう。
ビールの CM。
そうそうそうそう、その一人だ
よ。ビールの CM いいよね。
うん、なんかね。
最高だよ。
ほん
と。相沢さよとかいいね。
あーは。
まあ、すいません。
うん、そうそうそうそう。とかね。
あれも何元が原作が。
元は、あれは小説。
小説。
石田ゆらだよ。
あ、そうなんだ。石平さん。
石平さん。そうそうそう。
本名石平さんですね、あの人ね。はいはいはい。
うまいことつけたよね。
西池袋じゃない。池袋。
ウエストゲートパーク。
西口公園の。
そうそうそう。
西口公園の方ですね。
西口公園の方です。
IWGP。
そうそうそう。
そう、僕が最初プロレス番組だと思って間違えて見たドラマですね。
全然違う。
インターナショナルレスリンググランプリの方と思って、おぉ、新日本プロレスの作品が始まったのかと思って見たら、永瀬と。
なかなかないよね。うん、そんなのドラマね。はい、そうそう。とか、あと、モテキとか。それ
あ、モテキドラマになる
そう、ドラマになる。
あ、そうな
そうそうそうそう。とか。あれは主役が誰だったっけな。あのね、セカチューの男の子だよ。映画版セカチューの主役の男の子なんとしたんだ
けど。山田くんは
あれはドラマ。
あ、そうか。
映画。
うん。まあ、その人がやるということで。
へぇ。なんですよ。
まあ、最近、あれだよね、ハリウッドとかもさ、うん、まあ、アイアンマンとかも最近やってたけれども、うん、元が、まあ、ハリーポッターとかもそうだけどね、
小説とか、
あ、そう、森山未来ね。小説とか、アニメとか、うんうん、あとドラゴンボールみたいに、こう、日本の作品をとかね、
うん
うん、結構多いですよね。
うん、そうそう。だから、どういうふうに再現するのかね、ちょっと見てみたいなって思っている額です。う
ん、はい。まあ今日はそんな感じで僕らの最近読んでる漫画だったりっていう話も出てきますので、はい、って感じで早速本編
行
きましょう。はい、というわけで今回は一応最初にね、歴史小説の話をしようかなと思ってます。久々のよもやま歴史語りですね。はい、僕のターンということで、はい、やらせていただきますけれども、歴史小説どうですかね、読みますかね。
うん、昔は読んでた。
昔読んでた。それはどんな人読んでた。
まあそれこそだから昔読んでたって、昔だから、
うん、
三国志とか。
ああ、そういう感じのね。
あと何？燃えよ剣みたいな。
はいはいはい。うん、そういうところです、
ね。有名どころ
ですね。有名どころです。うん。うん、まあ実際にね、まあ、紹介しようと思ってる中にも入ってくるんですけども、うん、そういう、がっちり歴史系っていう歴史小説と、歴史フィクションって言って、その歴史を舞台に、
うん、
まあ、例えばその江戸時代を舞台にした町の人の小説とか、
面白そう
だね、あるんですよね、うん、その実際の歴史に基づいて、歴史的な事件、
まあ、だけど、うん、
事件に基づいた小説を、うん、があったり、うん、ああそこにはいない、
はいはい、
本当に空想の人で
描かれてるんでしょ、
描かれてるところとか、うん、いろいろあるって、うん、さらにその中でもそのシリアスなやつとライトなやつ、はい、でライトなやつでもその人情話だったり笑い話だったりって感じで、はいはい、まあ、落語とかもそうなんですけど、うん、いろいろなバージョンがあるんで、うん、ちょっとその中でね、うん、最初にその入り口として良さそうな作品をちょっと紹介してみようかなと思ってます。っていう中で、うん、今ちょっとですね、まあ、作品自体は、どんぐらい前なのかな、3年ぐらい前に出たんですかね、はいはい、
うん、
のぼうの城っていう作品がありまして、
うん、
今度ですね、うん、映画に、なるんですね、
うん、
はい、ちょっとまだ誰が出るのかとかですね、そういう情報はまだ入ってないんですけども、は
い
は
い、いつのお話なの。
のぼうの城は戦国時代のお話です。で、戦国末期ですね、
うん、
豊臣秀吉が、うん、北条氏を、
うん、
滅ぼすというところ、
はいはいはい、最後か、
はい、うん、で北条型の方でですね、うんうん、場所がちょっとあれなんですけど、うん、まあだから北条なので関東の方ですかね。
そうだろうね。
そこにある忍城というお城のとこに、
うん
うん、
マイナーだ、
マイナーなんですよ、
うん、
で、
うん、
お殿様がデクノボーって呼ばれてるんですね。だからノボー様なんです。でノボー様って言われても、うん、その本当にね、
うん、
城主なんで偉いんですけど、うん、農民とかにノボー様って言われても、うん、おお、なんだいって感じの人なのね、
うん、
で自分が農業をするのも好きなのよ、うん、混じって農業とかしちゃうような、まあそのなんて言うんだろう、小説とかによくある、うん、そうフランクな、うん、
はいはい、
お殿様み
たいな
感じなんですけども、うん、その城がですね、うん、その北条氏から、
うん、
まあ、秀吉が攻めてくるから守ってくれと、うん、
はいはい、
籠城してくれと言われてたんだけど、うん、裏側ではまあ北条氏はもう降伏に向けて動き出してるというタイミングのお話です。でその、まあ、今言った通りフランクな 方だったり、うん、デグノボーって呼ばれてるような人なので、うん、ヒルアンドンなんですよ、うん、結局は、
うんうんうん、
そのボーっとしてるような、ねはいはいはいはい、感じで周りの部下とかが支えなくちゃみたいな感じの城なんですよ、うん、でその城を、うんまあ秀吉はその自分の部下である石田三成に、うん、とりあえずあそこの城、うん、でちっちゃいし、うん、行けんだろうと、うん、お前に兵つけてやるから、うん、攻め落としてこいと言われて、うん、三成のそのなんだろうな名を上げるためだけに、はいはい、ステージみたいな感じでされてる城なんですけど、うんうん、でまあ実際籠城を始めて、うん、その中でその信雄様がね、うん、その意外な、うん、意外なというかその自分の領民とか部下をすごく大事にしながらも、うん、ところどころでそのリアルなドライな感覚を出しながら、うん、切り捨てるところは切り捨てたりとかしながら城を守っていこうとするっていうお話で、
う
ん、もう結構ねまあ感動もできるし、うんうんまあ、笑えるところもあるし、うん、もうエンターテインメント作品、うん、歴史小説っていうよりは別に普通に読んでも面白い、
うん、じゃあそんな結構やり手なんじゃん。
そうそうそう実はみたいな。
デクノボ実はそういう風に見せてたけど、
いや見せてたっていう本人も多分気づいてない。
あそうなの。
勝手になってたみた
いな。あそうなの。なんかそういう風に見せてたけど実はいろいろ考えててっていうわけじゃない。
じゃないですね、
うん、
だからそのタイプだと、うんうん、なんだろうな他の作品とかでもよくあるじゃん、
はいはいはい、
最初はダマクラカスじゃないけど、
うん、そうそうそういう風に見せてて、うん、甘く見させといて
実際は切れ者ですみたいなパターンって多いわけだけど、うん、三国志の芝居とかもそうだしね、うん、あとは漫画だとパトレーバーの後藤隊長とかっていうのも昔はすごかったけど、うん、今はヒルアンドンだなって言われてたらところどころですごいところ見せてきたりとかいう感じの人もいるけど、うん、本人があんま意識してないのに、
のに
そうなっちゃったっていうところうん、うん、ですかね。でその人を支える周りの人もすごく魅力的に描かれていて、うん、もうなんて言うんだろうな作品として完成されてる作品、
うん、
本当に別にその作品一冊だけなんで、はいはい、あれなんですけど、うん、その一冊読んだだけで本当に完結して綺麗に終わってる作品なので、まあ、映画になってもね、
うん、
いいポイントはいくつかあるので、うんうん、そこ抽出してたら楽しそうかなというところですね。うん、結構ね、うん、本当ノボーの城は売れてて、うん、その後この作者さんが書いてると思うんですけど、うん、他の作品歴史小説とかもね、うん、結構出ていてそれもですね、ちょっと紹介しますけれども、まあ、読んでない作品もあるんで、うん、あれなんですけど、ですね、
その人は歴史小説をメインで書いてる。
そうですね、うん、忍びの国っていうのはあってこれはちょっと読んでないんですけど、うんうん、とか、
うん、
小太郎の左腕って作品があるんですけど、うん、これは、村とか、うん、山の中に住んでる少年がすごい鉄砲がうまい、うん、実は、
うん、
でその子をめぐって周りの大人たちが、うん、そのいろいろ暗躍したりだとか、うん、奪い合ったりとか、うん、でも本人はそういうのはあんまりこう好きじゃなくてとかいうところで、はいはいはい、まあ、だからスナイパーみたいな、うん、凄腕スナイパーみたいな人なんですよ、うん、戦局を一変させるようなその相手の大将を一撃で仕留めるみたいな技術さえ持ったスナイパーの少年を中心としたお話で、ちょっとねエンターテインメント作品としてはノボーの城の方が爽やかで終わるんですけど、こっちの小太郎の左腕もですね結構爽やかに終わるというか、最後ああこういう感じで終わるんだなっていうので、うん、いい終わり方をするので、この、和田龍さんっていうのかな、和田龍さんか、うん、この人の作品はですね結構爽やかなエンターテインメントになってるので、結構おすすめですね、うん、多分本屋さんにもまだ平積みになってるところノボーの城は多いと思うので、うん、もし見かけたらですね、うん、手に取ってもらえると面白いですね、うん、想定がですねもう本の歴史小説って結構その、うん、なんていうんだろうな浮世絵風だったり、
はいはいはい、
巻物風だったりとかするんですけども、
ね
うん、イラストを、
うん、
書いてるのは小野夏目なんか結構見るのよ、うんうん、リストランデパラディゾっていう
このアニメだった
ので、あれ描いてる人が絵を描いてるので、うん、結構目に留まる本なんですよ。
最近多いよね。でもジャケットって大事だから。
うん、
そうね、最近多いよね。本のジャケット凝ってるやつね。
うん、それこそ前に言った中村祐介さんの描いてるやつとかね。うんうんうん、だからアジアンカンフージェネレーションのジャケット描いてたあの人とかは、うん、森水戸彦とか、
はいはいはいはい、
その有川博とか、うん、その辺の作品やっぱりやってて、
うんうん、
パッと見ただけでああやっぱり良さそうな作品だなって思わされる部分って想定も多いので、うん、そういう意味でもライトな歴史小説としてノボーの城一つおすすめです、
うん、
で、二つ目なんですけども、うん、二つ目はシャバケっていう作品がありまして、うん、これは舞台江戸時代ですね、
うんうん、
江戸時代の、町屋というか、うん、 そのお店、うん、結構大きな大棚のですね、大きなお店の、うん、ボンボンですね、坊、はいはい、ちゃんが、坊、
うん、
ちゃんがですね、うん、妖怪が見えるんですよ。
うん、
で、その坊ちゃん自体はとても病弱で体が弱いんですけど、うん、その人を中心として、うん、その自分の周りにいる妖怪だとか、うん、あとは町の仲間たちとか、お友達とかね、はいはい、とかのお話が書かれてて、
うん、
もうね、これは成長譚ですかね、どっちかっていうと。その少年だった、うん、ほんとボンボンの坊ちゃんだった子がだんだんその妖怪とかと触れ合ったりしながら成長していく話で、こちらはシリーズ作品になってます。ドラマになった時にジャニーズの誰かが主役をやってですね、ちょっと一瞬話題になったんですけど、結構ね、だから、まあ、設定がそんな感じなので読みやすいんですよ。で、出てくる妖怪って言ってもそのおどろおどろしい妖怪ではなくて、妖怪が化けて世話をしてるんですよ。なんかね、うん、お母さんが、うん、そのなんか妖怪のなんとかみたいな感じのなんかまたそういうのが設定があるんですけど、うん、お願いされてて、はいはい、そのすごい妖怪、
うん、
妖怪の中でもこうトップを争うような人が、うん、その坊ちゃんの世話役として人間に化けて出てきてて、その周りの人もね、
うん、
そのなんだろう、妖怪っていうのは分からないんだけど、うん、その人に対してこうすごい素直に接してくれたりとかしてて、うんうん、こっちもまあその人情ものなんだけれども、はい、人情ものとして見た時にとても爽やかに、
うん、
うん、その描かれているので、うんうん、いい作品ですね。で、結構泣くようなポイントになるところもあると思うので、うん、結構おすすめなこちらの作品ですね。うん、
そうか、面白いね、妖怪絡んでくるんだ
ね。うん、あのね、その中でもヤナリって言って、うん、ちっちゃい鬼がね、うん、その家の中で変な物音がするっていうのとかってよくあるじゃん、その古いお家とかだと、家がちょっとそのまあなんだろう、屋根がきしむだとか、そういうのの音の原因はヤナリっていう妖怪だっていうふうに、まあ実際そのまあそういう言われてるんだけど、ヤナリってそのまあその字で書いた家が鳴るって本当に書くんだけど、それが高2の描かれ方をしてて、そのヤナリがすごくその坊ちゃんと仲が良くて、その坊ちゃんが病気で倒れた時とかに、その世話役の人がいないと、ヤナリが一生懸命その家の人にバレないように物を持ってきたりとかして世話したりとか、周りの妖怪もすごくこう、まあ、妖怪なりにね心配をしていろいろ世話したり、でも人間にバレちゃいけないからって言ってやってたりするのがとても可愛いらしく描かれていて、一つ一つのね、やっぱ作品で、まあシリーズ作品なんだけど、うん、それぞれ一冊ずつ読んでもまあ面白いし、
うん、
シリーズで読んでも面白いんだけども、うん、キャラクターが立ってるところがやっぱり大きいので、うん、まあライトノベル的な感覚で、
はい
はい、うん、読めるかなと思いますね。
うん、
人情ものって結構やっぱり面白くて、
うん、
うん、まあ大岡越前とかもどっちかというと人情ものなんだけども、うん、町の人のね、そういう生き方とか生活の仕方っていうのを書きながら、うん、その頃の人たちゆえのその素直さとか素朴さ、またそこからまあちょっとその嫌な部分だったりとかも見せながらっていうところがあるので、うん、まあ落語の作品にも多いですけども、人情ものも結構おすすめです。という中でシャバケという作品を紹介しました。で、まあ入門編として最後ですけども、3冊目ですね、3個目、山田風太郎シリーズ。もうね、これは完全にエンターテイメント、こちらもエンターテイメントですね。柳生武芸帳みたいなシリーズだったりとか、忍者シリーズとか、魔界転生シリーズとかですね、で書いてるんですけど、天草四郎が復活して柳生十兵衛がそれを倒しに行くみたいな、そういう設定だったりするんだけど、もうそのなんだろう、女忍者がそのエロい技を仕掛けるとか、そうとか、復活したその宮本武蔵 VS 柳生十兵衛とか、で宮本武蔵はその復活した時に天草四郎から特殊能力を授けられていますみたいな感じで、もう山田風太郎シリーズってまあ古い作品なんだけれども、今見ても本当なんかこれ漫画にしたらすげえ面白いんじゃないのみたいな感じの作品になってて、もうね、なんだろうな、原型というか完成形だよ本当に。忍者系とかでも完成形だし、そういうエンターテインメントとして完成された作品なので、まあその題名がね、その、甲賀忍法帳とか、伊賀忍法帳とか、魔界転生とか、ちょっと手に取りづらい作品ではあるんですけれども、ただそういうね、ちょっと題名とかにめげずに、ぜひ 読んでいただきたいなと。天野義孝とかが表紙を書いてる作品もあるので、魔界転生はそうだったのかな。うん。
そうなんだ。
うん。
うん、まあそういう歴史付けも面白いよね。
うん。
なんか昔あったけど、信長が生きていたらみたいな。
あ、そうね。
よかったよね。
うん。とか超三国志とかね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。うん、
結構あるので、ね、はい。面白いと思うんですよね。うん、山田風太郎ですね、2001年に亡くなってます ね、
うん、ああ
すね、79歳で亡くなってるんですけれども、もうあのね、そう、そのまあ忍法帳シリーズとかいうのもそうなんだけど、
はいはい、
その忍者対忍者の戦いとかをするときに、うん、そのなんかね、生まれた時から両手両足を切断されて生きてる忍者と、うんうん、忍法モグラなんとかみたいなのしかできない。土の中をそのなんか泳ぐように移動してきて、土の中から攻撃仕掛けますみたいな。
すごいね。
とか、あとなんかね、体の中に、なんだっけ、口とかにその刃物を仕込むためだけに体を改造してるとか。
よっぽど妄想力があ
った。すごいと思う。なんかね、南宗里見八犬伝とか、水滸伝とか、ああいう、そのなんていうの、歴史的な部分でも、うん、そのまあ、妄想だよね、うん、とかが多いような作品とかが結構やっぱ好きだったみたいで、
うん
うん、結構ね、そういう意味では そこも面白いし、さらに今もその影響を受けてるという人ですね。なんかね、アニメになったやつもね、
あるんだよね。
甲賀忍法帳シリーズかなんかが、なんだっけな、ラグナロク、あ、バジリスクっていう小説とか漫画が、アニメか、があるんですけど、それが、
ね、
それの副題が甲賀忍法帳で、
ああ、そうなんだ、
これはその、うん、山田風太郎作品を元にそれをアレンジしてアニメ化してる。多分、本当に読んだら、うん、そういう作品よりもはるかにおかしい。
あーはーはー、
奇想天外すぎる。いや、まあね、こんな人いませんよね。体の汗が酸です、みたいな。溶けます、みたいな。服着れませんみたいな、いやもう着れないでしょうさみたいなとか、そういうのも出てくるんで、うん、本当に。で、1冊目として読むんであれば、うん、まあ、甲賀忍法帳シリーズか魔界転生、このあたりですかね。
すげえね、それちょっと入りにくそうだ、
入りにくそうですけどね、うんうん、まあ結構ね、本当にあのエンターテインメントとして、まあ、笑って読んでほしいですけど、できれば、
うんうん、
読んでほしいなと思います、うん、入り口としてこの辺からね、そういう歴史的なものに触れるっていうのもあると思うので、うん、まあその天草四郎であればサムライスピリッツとかね、好きな人はサムライスピリッツシリーズの最初の頃のボスなので、
ね、
うんうん、そういう意味ではね、うんうん、まあ馴染みもある、
うん、
あと柳生十兵衛とかって、それこそあの刃とかさ、
うん、
サンデーで昔やってましたけど、うんうんうん、ああいう作品とかでも出てきたりとか、十兵衛って結構そのなんだろうね、まあ眼帯しててさ、うんうん、二刀流とかさ、
その辺
でまあ人気が出るね、うん、ファクターが結構あるので、
ある
も
ん、ね、うん、
どうなんでしょうね、戦国バサラとかって今あるじゃない、
ね、
ゲームで、
うんうん、
あれってその戦国時代の人が出てくるけど、うん、ちょっとさ、そのゲストキャラみたいな感じでさ、うん、佐々木小次郎とかさ、
はいはいはい、
ね、宮本武蔵とか
小次郎ね、
うん、出てくるんであれば、まあ十兵衛も出てくるでしょうねっていう感じだよね、うんうん、その頃の剣豪小説っていうのもやっぱり面白くて、うん、まあ、十兵衛とか宮本武蔵とかっていうのはもう剣豪小説の主役にも、うん、まあ、ならないような大物だけども、うんうん、司馬太郎の北斗の星っていう作品は、うん、その北辰一刀流を作った人が主役なんだけど、うん、そことかはもうその宮本武蔵とかもそうだけども、うん、剣豪っていうのは試合をするので、うん、その中でこういろんな、
うん、
その、まあ、宝蔵院流の槍の人であったりだとか、うん、吉岡一門とかもそうだし、
はいはいはい、
あとは、うん、同じ世代の剣豪たちとかね、
うん、
出てきたりするので、うん、剣豪小説っていうのも結構ね面白い
かな。剣豪ね、剣豪ってゲームが面白かったけど、
剣豪ってゲームあったね、
うん、超
面白かったね、
超なん
て PS2
とか
だよね、うん、とかね、
めっちゃ暗いんだけど
あの暗いっていうかさ、
暗いっていうか、
ね、なまあ、よく言えば渋いよね、
そう、渋いんだ、
悪く言えば、うん、なんて言うんだろうな、単純だよね、
そう、めっちゃ淡々としてる、なんかやることはもうほとんどね、しかもなんか修行とかやるんだけど、なんかわら切ってみ
たいな、そうそうそうそう、大貞藩の練習みたいな
しかもなんか普通の画面が、まあ、家にいるんだけど正座して座ってる、
あ、そうそうそう、
こうやってそれで何をするか選ぶコマンドが出てきて
で、なんか選ぶと立ち上がるんだっけ、
そうそう、立ち上が、ね、立ち上がって向かっていく、
向かって立ち上がる、タッタッタッタッ、
そうそうそう あとたまに放置しとくと剣を手入れし始める。
ああ、
ポンポンポン。綿みたいなのポンポンって叩いたりとか。はい、あれ面白かったよ。
面白かった、
ね。なんか、午前試合とかもあった
し。あったね。うん、最後、一応それ目標がその辺なんだよね。
そうそうそうそ う, そう。とか、なんかでも、3とかまで出てて。
あ、そうなんだ。
3とかになってくると、その物語があるんだよ。だから、誰と絡んでいくかによって、いろいろな有名な剣豪が出てくるから、その人と絡む物語とか、うん、武蔵と絡む物語とか、うんそれこそ、それじゃない、北辰刀流作ったのってあれだった。
千葉周作。
あ、そうそう、とかも出てくる。うん。
そうそう。うん、まあ、北辰刀流とかは坂本龍馬がね、
うん、やってたから、ね。
まあ、そう、北辰一門なんで、周、うんうん、作さんの弟さんの方の道場ですけども、そちらの方とかでもね、そうそうそう結構話題になってたりして。
うんうん、まあ、剣豪はやっぱね、すごいよね。
剣の道ってやっぱ思想の道にもつながるから、ね、結構ね、面白いよね。
そうだね、幕末の人結構ね、みんな、実は剣の使い手多いですよね。
そうですね。うん、坂本龍馬が北辰一刀流、うんうん、武智さんが桃地のところか、まあそういう感じでこうみんなその三大道場って言われてる道場が江戸にあったんですけども、うん、そこに来ると、
うん、
でそれこそ学閥ではないけれども、うん、そのなんだろうその人と会いに行くときに、うんまあ、私北辰一刀流の、うんなんとか道場で師範代務めておりました坂本龍馬と申します、うん、よろしくお願いしますみたいな感じで行くと、うん、あのみたいな、
うん、
あ僕も北辰なんですよとか、うん、あ試合見ましたよみたいな感じでお互いに話ができたりするっていう、まあ、共通の話題だったり、うん、一つの教養として ね,、
まあ、ね
何流ですっていう言い方をするのって
剣の道なんだよね精神力なんだろう
か、ねうん、やっぱりね、うんまあ、そういう意味でいくと新選組とかね、うん、みたいに実戦剣術をやっていた人と、うん、その流派としてもっと思想に特化した流派をやっている人と、
うん、
またその辺でも差が出て
き
て、
ねうんうん、
面白いと思いますね、
うん、
近藤勇とかあの辺は司令官って言われるところで、
ねうん、
あそこはちょっともう実戦剣術なので、うん、一人一人はもう全然別の剣を持ってるんですけども、うん、新選組の中にも北辰一刀流の人もいるし他の流派もいるし、うん、一刀流もいるし、うん、みたいな感じで、
うん
うん、結構いろいろあるので、うん、その辺の剣の道とかもね、うん、面白いと思いますね、
はいはい、
僕弓やってたんで、うん、弓もね小笠原流とかいろいろ流派があって、
はいはいはい、
それも遡っていくと
あるだろう、ね、
結構いろいろ弾き方も違うし
違うでしょ、うん、全然違うよね多分
実戦的なものをやったりするんで、うんうんうんでね、大学のそのサークルとかでも教えてくれる先生によってやっぱ差が出るから、
はいはい
はい、慶応は形はほとんど無視で当てることを優先とした射を打っていたり、
うん、
あとね青山だったかなとかはもう本当形がメインとか、
うん、
すごい美しい、
うん、
射をするんだけども、うん、とかそういうのもあってね結構、
うん、
まあ多分それは剣道とかだけじゃなくて、うんまあ、柔道はちょっと1個しかないのかもしれないけど、
うん
他のいろんなねそういう武術とかっていうのも流派がいろいろあるから、
うんうん、
面白いのかなと思うね、
うんうん、
小説とかでもね、
うん、
あるので面白いと思います、うん、はい、
はい、
一応入門編っていうところでこういうのをやってみたんですけど、
はいはい、
でもしその辺でですね、うん、気に入って他に何か歴史小説ないかなと思って手を出すんであれば、
うん、
やっぱ司馬太郎っていうのは、まあ、歴史本当にそのあった事件とか、
ねうん、
人物をメインに書いてる、
うん
まあ、龍馬が行くとかもそうですけど作品としては本当に面白い作品なのでその中でもこう例えば読んでて戦国時代がやっぱり面白いなと思ったらその戦国時代の司馬太郎の本関ヶ原とかそれこそあったりするし結構また主役にする人があんまり有名じゃない人を主役に持ってきたりするわけですよ光明が辻とかは山内和豊っていう人が主役なんですけど、
ね
うん、この人は本人がどうとかっていうよりもその奥さんがね、うん、内助の功で助けましたっていう逸話が有名な人で、
はいはい、
すごくこの下の方の、
うん
まあ、足軽のちょっと上ぐらいの人だったにもかかわらず、うん、奥さんがお金をね貯金していて、うん、そのお金ですごくいい馬を買ったら信長に、うんすごくあお前いい馬乗ってるなみたいな、うん、頑張ってるんだなと戦争するにあたってやっぱ武器とか道具って大事だから、
はいはい、
そこにこだわってるのはいいことだって言って、
うん、
目をつ、まあ、その見てもらえたとかいうのもあってそこから出世してって、
うん、
最後は四国
を ね,
そうね、
うん、
四国の中で、まあ、一応もらったのは土佐だけか、
うん、
だけども、
うん
まあ、一国をね、うん、与えられるような人になったりとか、うんでさらにその時に、もともと持ってた城を関ヶ原の時に家康がまあこう我々はこういう意図でまあ、戦争すると関ヶ原に向かうと、
うん、
で我々の敵はその秀頼であるみたいな感じを言った時に、 真っ先にその私の城を差し出しますという感じのことを言ったりとかして、まあ出世していく人なんだけど、まあそういうのとかも書いてあって、うん、結構面白い作品だったりしますね。あと幕末であれば龍馬が行く、うん、っていうのでやっぱりこう龍馬好きになる人は多いので、武田鉄矢もね、龍馬が行くを高校かなんかの時に読んでも人生が変わったっていうことも言ってたから、まあ龍馬生き方がねかっこいいからっていうのもあるから、やっぱりその辺で小説として読むんであればその辺はおすすめかなと、
うん、
で司馬遼太郎読み始めたら他の作品とかにも多分見るようになると思うので、司馬遼太郎作品をどんどん読んでいくのとかもいいと思います、
うん、
あとですね池波正太郎、
うん、
まあこの人は有名なのは鬼平犯科帳とかですね、はいはいはい、だと思うんですけども、うん、鬼平犯科帳とか読んでてもそうなんですけど、
うん、
この人はその町の描き方がうまいというか、
うん、
料理が超うまそうなの
は
あ
は
あ、シャモ鍋屋がね、うん、そのよく出てくるの、うん、二平半歌帳の中で、うん、もうすごい美味しそう で、うん、でその池波正太郎自身が銀座とか、うん、そういうとこの料亭とかによく出入りしたりとかするような人で、池波正太郎のエッセイってもう本当あの、うん、食事歴みたいな、うん、ここのこれは千引屋のこれは美味しいとか、うん、資生堂パーラーのこれは美味しいとか、
資生堂パーラー
意外とねそういうとこに行ってるんだけど、うん
うん、
その辺をね書いてて、うん、本当に料理の描き方がうまいので、うん、そこからその町の人を生き生きと描くとかいうところもあったりとかね、
うん、
して、で、まあ、鬼平犯科帳自体はその、
うん、
火付盗賊改め方っていう、
うん、
その盗っ人を捕まえる人たちと、
うん、
その盗っ人の話、うん、でその間にもそのまあなんていうんだろうな、例えばそこで出てくる長谷川平蔵って人が一応主役なんだけど、長谷川平蔵がたまたま旅先で出会った人が盗賊でみたいな、
うん、
でその人がそのすごい、まあ、老人でね、
うん、
今回のやつを最後にしようと思っている時に長谷川平蔵がお忍びで行ったら、とてもそのまあそのじいちゃんだからさ、その相手はその長谷川平蔵をまあ一緒になんかお酒とか飲んでて、ちょっと俺実はさ盗賊でさみたいな、今回最後のねお勤めをしようと思ってると、で一緒にやんねえかみたいな感じで、知らないから誘っちゃって、で平蔵もそれに面白そうだって言って乗っかっちゃって、でそのそのおじいさんとかが、うん、大体そうやって長く盗賊やってる人っていうのは、うん、その中で人を殺してはいけないとか、
は
い、何両以上取らないとか、うん、その分からないにするとかっていうのは結構あったりするのよ、うん、ルールがね一応、うん、でそれを守ってる人だったりとかすると、うん、平蔵は気に入って、うん、そのまあ盗みは最後はさせないんだけど、うん、何もしないで、いや実は俺はこう火付盗賊改め方の長官の長谷川平蔵なんだよ、うん、もうこんなことやめて静かに暮らしなとかってやったりとかすると、その人が他の情報を教えてくれたりとか、うん、結構出てきたりとかして、そういうところでこうストーリーが、うん、シリーズとしてちゃんとつながっていくの でさらにその中でこう嫌な盗賊とか、ね、人殺しばっかりさんの盗賊も出てきたりとかいろいろあって結構ね面白いので、こちらもおすすめですね。少し歴史小説とかって読み始めたらいろいろ広がっていくと思うので、
そうだね、
いいかなと思いますね。まあ、あとは歴史漫画でいくと、前もまあ紹介しましたけど表現ものとか、
うん
うんまあ、あとはゲームとかね、戦国バサラとかそれこそ出てたりするので、うん、戦国無双とか三国無双も出てるので、
うん、
その辺から歴史キャラクターを好きになって、その人の例えば人となりを知りたい、うん、本当はどんな人だったんだろうって言って小説とか漫画を読んでみて広がっていくとか、
うん、
いうのでもいいのかなと、
うんそうだね、
思いますね、うんうん、であとはまあ、三国志とかあるわけですけど、
うん、
中国の歴史とかもね、
うん
結構出てるので、
うん、
最近だと水滸伝とか妖霊伝とかね、
うん、
北方健三か、
うん、
あるいは北方健三が書いてる水滸伝とか、
はいはい、
その辺っていうのは、まあ、あの辺の作品を書いてた人ではないわけだから、うん、北方健三っていうのは、うん、ただ好きでやっぱその、
うん、
で三国志とかそのも前は書いてて、
三国志書いてたよね、
書いてたよね、うん、ちょっとだから設定が違ったりとかしてるので、
うんうん
面白いのかなと思います。やっぱ歴史って歴史自体が面白いのをさらに脚色して面白く書いてるので、
うん、
作品としても完成度が高いものが多いので、
うん、
おすすめですね、うん、といった感じで今回はその辺を紹介したんですが、
はい
まあ、あの番外編としてですね、
はい、
歴史は歴史でも、
うん、
宇宙の歴史もやろうじゃないですか。
うんうん、
でここであれでしょ、ガンダムに行くと思うでしょ、
うん、
行かないんですよ。
何英雄伝説、
あ言うなよ。
分かってるよ、
まあ、あの銀河英雄伝説、
うん、
銀河英雄伝説っていう作品があるんですよ。
知ってます、
知ってますか。はい、まあ本当ね有名な作品ではあるんですけども、もともとこれもですね、
うん、
歴史書 を元に小説化してますみたいな体なんですね。
体なのね、
はい、だからところどころでその後世の歴史家が語ってるシーン、
うん、あーがあるのか、
うん、これによって後々こういう影響が出たみたいなとかが入ってたりするんです。
はいはいはいはいはい、そういうことか、
うん、でその三国志とかも、うん、みんな実際知ってるのは三国志演技って言って、うんうんうん、三国志っていう歴史書をもとにそれを脚色して三国志演技っていうものを作ったのをみんなが読んでるというところなので、そういうふうな形のねニュアンスでいくと、銀河英雄伝説もその時の歴史書をもとに小説化してますみたいなスタンスなので面白いと思いますね。その歴史小説ってわけではないけれども、そういう歴史好きが読むとまた楽しい作品かなと思います。でさっきもあの言ったそのヒルアンドンみたいな形でいくと、うん、この中にはその銀河英雄伝説っていうのは2人の英雄の話なんですけども、ね、うん、ラインハルト・フォン・ローエングラムっていう人、うんうん、この人は形もかっこいいと、
うん、
見た目もかっこいいし、
ね、
うそう完璧です、
うん、
ただ問題はお姉ちゃんぞっこんみたいなシスコンなところがねちょっとあるんですけども、まあその辺はご愛嬌っていうところで完璧人間なんですね、
うんうん、
でそのなんだろう、若い頃の話も出てくるんだけど、うんうんうん、その本当は手を抜いていい仕事も、うん、要は自分の功績にならない仕事は本当はやらなくてもいいのに、
あのに一生懸命
やっちゃうじゃん、こういう時に手を抜けない自分の性分が憎らしいとか言いながらすげえ頑張っちゃうみたいな
憎らしい、
そう
そう
で上司からなんかお前見た目だっかと思ったらやるなみたいなそのローエングラム家っていうのを、
うんうんうん、
まあ、その受け継ぐ前のね、
はいはいはい、
ミューゼルっていうその、
あ、そう
ね、その名字だった時の話なんですけど、
それ
ラインハルト・フォン・ミューゼル、お姉ちゃんが皇帝に認められて、
う
ん、まあ、美人だったの で、 でそれのおかげで出世してるんじゃないかと思われてたのに、なんか仕事させたら結構頑張りやがるし、なんかちょで本当はこんなやつに認められたくないと思ってるやつから、
うんうん、
私がとなんか偉くなったら君をぜひ副官に迎えたいとか言われて、うん、俺は副官になる玉じゃねえんだよとか思いながらもありがとうございますみたいな
だよね、
そうとかね、
なんかあれもそれぞれのキャラがその設定がしっかりしててさ、
うん、
面白いよね。
そうだね、
なんだったっけ、そのラインハルトのそばにいる
キルヒアイス、
そうそうそうそうそうそう、
キルヒアイス、
あれもお姉さん好きでしょ、
ラインハルト、うん、ラインハルトのお姉さん好きで、うん、この人はそのラインハルトのために一生捧げるって言って、うん、まあいろいろあるわけですけど、
うん、
あ
ん
ま
り言わないけど、ね、
うん、
みんなね、
そうだね、
キルヒアイスも、
キルヒアイスもそうだし、ロイエンタール、
ね、
ミッターマイヤーとか、うん、
かっこいいか、
またそのニックネームがね、うん、ついてて、
なんとか
ミッターマイヤーとかは、うん、そのミッターマイヤーは、ウォルフガング・ミッターマイヤーっていうのが本名なんだけど、うん、ウォルフ・デア・シュトルムっていうニックネームがついてて、うん、疾風ウォルフって言って、
うん、
すごくその速
い
傭兵をする、まあ、あの銀河英雄伝説って作品自体宇宙の話なので、
うん、
宇宙艦隊を率いて戦うんだけども、うん、その宇宙艦隊 の、 その進軍速度が異常に速いみたいな、あとは鉄壁ミュラーとかね、うん、そのすごい守勢に回った時、
はいはい、
守備に回った時に粘る粘るっていう人とかね、うん、とかあったりとかね、
うん、
で、まあ、それぞれがその、まあ、ロイエンタールっていう人であったら、うん、そのかっこいいから、
うん、
そのいろんな女の人と遊んでますよとか、うん、いろいろそういう設定があってね、うん、その辺が面白い、
うん、
本当完璧な人なんか一人もいないというか、うん、1箇所2箇所でみんなこうおかしなところがあったりとか
はい、はい、
でもかっこよかったりとか、
うんうんうん、
するんですが、でその人と対するですね、うん、あの銀河帝国対自由惑星同盟っていう、まあ、話なんですけども、うん、そのヤン・ウェンリーっていう人がですね、はいはいはい、自由惑星同盟側にはいまして、
う
ん、この人は、まあ、見た目もそんなにかっこいいわけじゃないし、
ね、
まあ、やる気もないんですよ、
そこら辺にいるよさげの兄ちゃんみたいな、
そうそうそうそうよく言えばソフトなタッチの方ですね、
ソフトソフト、
まあそんな方なんですけど、うん、その人がやっぱりこうやる気はないのにいざとなったらそのやっちゃうような人、
でも彼はそうだね、意図的になんつうの、別に普通にしてるけど切れるやつだね、
そうだね、うん、で、まあ、その2人が戦っていくっていうのがメインの話 で、うん、でヤン・ウェンリーの周りにもですね、うん、まあ、すぐ近くにはユリアン・ミンツっていうその養子の子がいたりだとか、あとは銀河帝国からあの亡命してきた家の人とかね、
うんうん、
まあ、そのいろんな接点人がいて、
うん、
銀河帝国っていうのはどっちかっていうと、まあ、なんだろうな、名家の出の人が多いというか、まあ、一般な人だとしてもちょっとこうちゃんとした人が多いんだけど、自由惑星同盟はどっちかっていうともうこうフランクな感じ、酒飲みながらみたいなとか、まあ、ヤンウェイ自身が机の上に座るので
おかしな人です、
ね。まあね、まあ、
机の上に座ってコーヒー、うん、あ、紅茶飲みながら指揮するので、
うん、育ちのなんか良さとかが、うん、あ、出てるん
です、ね、そう
です、描かれて
る、描かれたりして、まあ作品としても面白いので、うん、歴史好きだけじゃなくて、よ、もしあの見たことがない方はですね、うん、DVD とかも出てますし、ね、小説も出てるので、
俺もなんか最初ヤスが推してたからさ、うん、あんま知らなかったんだけど、なんか自然と知っていってしまい、うん、なんかでも宇宙の戦争だから面白いのかなと思ってたけど、そこにもなんか戦略とかがよく描かれててね、うん、面白いよね、うん、奇襲かけてみたりとか、
そうだね、もともとその書いてる人が、うん、まあその歴史が好きな方なので、はいはいはい、中国の歴史とか好きだから、うん、中国の歴史ではそういう戦略とかね、うん、作品の中に出てくるので、うん、正面突破から後方に展開して相手を包囲するとか、そういうのがちゃんと描かれてて、
うん、そうそう、ちゃんと描かれてるんだよ、うん、ガンダムみたいに、うん、強いやつがバシバシやってるとかいうより、うん、しっかりとしたなんか艦隊戦が描かれてたりするよ ね、
まあ、その辺の見方は、うん、だからその無双シリーズみたいに戦いたいのか、それとも、まあ、戦略ゲームみたいな感じで戦いたいのかって、その一機がこう本当にすごい強いっていうよりは、うん、一つ一つはただの数字でしかないっていう戦い方をするので、
うん、感じだよね、うん、
結構その辺の差もあってね、うん、面白いですね、うん、といった形で、まあ、歴史小説、はいはい、のぼうの城、
うん、
しゃばけ、
うん、
山田風太郎シリーズですね、うん、あと司馬太郎、池波正太郎で番外編で銀河英雄説を紹介しましたで、まあちょっとね、それだけじゃあれなので、うん、最近面白い作品とか、うん、まあ、僕ちょっとさっきもね話しましたけど、うん、なんかありますか、それこそモテキとか、
あ、モテキ面白かったよ、短いしね、
そうだね、もう全4巻なん
ですね、そうそうそうそう、モテキはみそじ間近の男がいるんですけど、うん、今まで一回も持ってたこともないし、うん、別に見た目もねそこまでよくいいわけじゃないん
だ
けど、
俺だ
で俺だ、ある日なんだ、ある日ラーメン食べてたの、家でカップラーメンですよ、しかも、うん、しがなく、うん、そしたらいきなりめちゃめちゃなんか一気に前関わってきた女性たちから電話がかかってきたり、うん、メールが来たりして、いきなりまあモテキが来ちゃって、うん、どうしようかなっていうような話です。
そんなことねえよまああるかもね、
モテキ、
うん、まあそうなんだ、
そうで短いからね、
まあね、全4巻であればね、うん、一気に読めるし、そ
う
そ
う、まあこれで終わっちゃうのっていうちょっと感じもしたけど、うん、まあ読んでみてくれたらいいんじゃないかな、
うん、
まあ本当にモテキです
まあ題名の通り
です、そう、モテキが気に来ちゃって、で今までそういう経験がないから戸惑ったり、
どうしよう、
そうそうしつつ、まあでもなんていうの、最終的には彼がそのそういう道で成長して終わるんだけど、
うん、あ、そうな
の、そうそうそうそう、
他なんか小説とかもありますか、
なんだろう、
モテキほら広げちゃうとさ、
うん、
ネタバレでさ、
でし
ょ、読んでない方にバレかってしまうので、僕も読んでないので、
言ったっけ、しましまって言ったっけ、
面白い、
しましまっていう怪しげな漫画もありますね。
はい。何ですかそれ。
しましまって、添い寝屋の話なんですけど。
添い寝屋？
添い寝屋。なんか夜寝つけない女性がいたりすると、
あ、はいはい、
そこに男の子を派遣してあげて、はい、寝かしてあげる。
設定だけ読んだことある。
ある、
うん。うん。そういう作品があるっていうのは読んだことある。
で、主人公は、そういう店をやりくりしている女性なの。
うん。
そうそうそう。でも、実際の話はまあそういう添い寝の話もあるんだけど、その主人公の女性とその添い寝屋をやっている男の子たちとの話かな。そこで恋があったりなんとかだったり
する。これは終わってるの？
まだ終わってない。
まだ終わってない。
これも続いてるね。
今最新巻が8巻。
そう、8巻まで。
が出てるんですね。へぇ。
あと、
そう、設定だけ見て面白そうだなと思ったんだよね。
まあ面白いっちゃ面白い。だからでももうここまで入ってきちゃうと気になるから。
うん。
買ってるんだ
けど。買ってる。
そうそう。
まあそれはね、そういう作品はあるよね。
うん。
まあ惰性にならないように、でも作品としてね、盛り上げてほしいけど。
うん、かな。
なるほど。
うん。あとなんだ、これも面白かったけどね。この、クラリネット症候群とかやつ。この、乾くるみっていう人が書いている小説ですけど。
はいはい。
これ男なんだと思うんだ、多分。
乾くるみっていう人自身が。
そうそうそう。
へぇ、いや、わかんない。書いてない。性別は書いてないですね。
うん。なんかこの人の作品面白くて。
うん。
なんて言うんだろうな。これなんていうの、クラリネット症候群っていう小説ですけど、
うん、
なんかいきなり人の喋っている言葉の、
うん、
が断片的にしか聞こえなくなる、
うん、
だから今日ありがとねとか言ったら、うん、きょりとねみたいな、だからクラリネットですよ、 僕の大好きなクラリネットは、はい、どっかの音が出ないでしょ、
うん、
そう、そんな感じで人が喋る言葉が、うん、もう何かのなんかどっかの音が聞こえなくなる。
あ、そうなんだ。
そうそう、それでなんか相手の女の子とのやり取りなんだけど、うん、その女の子は普通の言葉をしてるのに、うん、それがちょうどうまいことをその変なとこで聞こえなくなって、すっげえいきなりエロいこと言われてるような、うん、何誘ってんだこいつ、
なるほど
そうそういうような話とか、
うん、へえ、あ、そうなんだ。
なんかその設定が面白いんだ。
そうだね、
うん、
なんかなんか面白そう。シリーズ作品なのこれ。
いや、シリーズじゃない、
これだけなの。
そうそう、なんか、うん、何個かそういう、これだったらそういうお話が2話入ってる
んだ。うん、そう
なんだ。あとはなんか殺したら、人を殺したら、その殺した人、ん？違うな。人を殺すじゃないですか、うん。そしたら死んだ人がその殺した人に乗り移るみたいな。
ほう、
うん、
あれですね。ロードストー戦記ですね。
あ、そうなんだ。それ。
そう。魔法使いは、うん、まあ、乗り移るわけじゃないんだけど、うん、そのアイテムに自分の魂が入ってるから、うんうんうんうん、最後死んだらそれをその人はそれをもらおうとしてしまうっていう呪いがかかっててとかっていうのはそのあるけど、あ、なるほどね、そういうの面白いね。
それで一家の中である日お父さんがいなくなっちゃって、
うん、
でも実は違うな、お母さん忘れちゃったけど、でそしたらお母さん、お父さんがお母さん殺してて、でお父さんの中にお母さんがいて、
うん、
で最終的にどっちだったか忘れたけど、娘がお父さんを殺したり、お父さんが娘を殺したりしたら、そのお父さんの中に娘とお母さん、お父さんがみたいな
一家三人揃いましたみたいな
実はそれ、あ、そんなことだ、そうだったんだみたいなお話とかねちょっと面白い、
設定面白いね。
そうそうそう、面白いよ。なるほど、うん、だから読んでみてくれても、
はいはい、
面白いと思うんですね、
はい、
はい、そんな、あとこれね、俺これずっと読んでんだけどさ、うん、村山由佳っていう人の、
うん、
美味しいコーヒーの入れ方シリーズってのがあるんです。
へえ、
これねセカンドシーズンになってるの今、
はいはい、
でもファーストシーズンで10まで出てるんだよ。
ほうほうほう、
ファーストシーズンで1から10まで出てて、うん、今セカンドシーズンで、で単行本っていうんだったっけこういうの、うん、単行本だとセカンドシーズンの2まで出てる。
うーん、
うん、ずっと続いてんだけど。
へえ、
うん、これは何、これもまあ恋愛ですよ普通に。
あ、そうなんだ、うん、美味しいコーヒーの入れ方シリーズ。
そうそうそうそうそう、これも続きものだから、
うん、
ずっと
読んでる。
そう、うん、感じかな。これもずっと、まあずっと恋愛について2人のねあれだけどね、語っていっているだけだけど。
はいはい、
うん、
うーん、まあそうなんですね。
そうそうそう、
もうあんま恋愛小説好きじゃない。
あ、本当、俺恋愛小説大好きなんですよ。だからそのライトな、ね、恋愛小説が大好き。
あ、そう、あ、ライトならね。
そう、ドロドロしてたやつだけど、うん、なんかそうだからなんつうの、石平とかそれこそ、
うん、
だから美岡読んでたんだ
と思うけど、うん、
そのね、あの人のなんてスローグッバイとかいう、
あ、はいはい、
あって、あれって短編の恋愛小説が 5,6 本一つの小説の中に入ってて、そうするとなんか通勤時間にパラッと読めたりして好きだし、自分が恋愛小説読むの好きなので、うん、うん、面白い、そういう方が好きなの。
まあそれに対してですね、うん、僕はまあライトノベル的なものが大好きなんです。
はいはいはい、
でまあちょっとね、さっきも小説いっぱい紹介したんであれなんですけど、うん、1個だけねちょっと紹介しようかなと思うんですけど、うん、1個だけっていうか1人だけ紹介しようかなと思うんですけど、はいはい、化け物語がアニメになってたじゃないですか、うん、
はいはいはい、
うん、で化け物語って元は小説なんですよ、
うん、
西尾維新っていう人が書いてる小説なんですけど、うんうんうん、西尾維新作品の中でも化け物語って西尾維新が趣味で書きましたっていう作品で、確かに面白い作品なんですよ。僕はどっちかというとアニメよりも原作読んでる人は結構みんなそう言うんですけど、小説版の方が面白いというか、言葉のキャッチボールが早くて、うん、本当に面白いんで、化け物語をね見た方はぜひ小説の方にも手を伸ばしていただきたいなと思うんですけど、そこからですね、西尾維新はいっぱい作品を書いていて、シリーズものがあって、刀語りが今アニメ化されてるんですけど、それもですね、刀語りはですね、講談社ボックスって新しいあのボックスに入った講談社の本が出た時に12ヶ月連続刊行っていうことで、毎月1冊ずつ出て12冊で終わるっていう設定で、今ねアニメがどこまでいってるのかちょっとわからないんですけど、1巻絶刀勘だから最後円刀10まで、
うん、
もうそのまあ剣を集めるというお話なんですけど、簡単に言えば、その中でもね毎月それを楽しみに読めるような感じで、面白いんだよね。まあ化け物語ってあんま変わることはないんだけど、作風として、 まあ、要はね、設定ありきとか人の名前ありきというか、
はいはいはい、
人の名前がだからおかしいんだよね、
うん、
そう戦場ヶ原下着とかさ、
うんうんうん、
あとはカンバル駿河とか、はいはい、そういうのもそうだ、まあ、化け物語だったらそうだしね、うん、そうあとはだからヤスリ七花とか、
うん、
そのなんか変なね名前をつけるんですよ、
うんうんうん、
でその中で、まあ、ちょっとそれとは違って、うん、さそういうそのアニメ化とかされてない作品で、うん、最初に西尾維新が書いた、
うんうんうん
ザレゴトシリーズっていうのがあって、
うんうん、
それが全部で何巻ぐらいのかな分かんないけど、
うん、
最初はね首切りサイクル、
うん、
で首締めロマンチスト、
うん、
人食いマジカルとか、うん、そういう、まあ、名前もキャッチーなんですけど、うんうんうんうん、設定もおかしなやつらが多くてですね、うんうんうんうん、結構面白い、まあ、ちょっとその人の作品だけね紹介しようかなと思いました。
そうだ俺そうちょっとさっきの乾くるみって人でさ、
はい、
このねイニシエーションラブっていうのも読んでほしいですね。
うーん、
まあこの裏に書いてあるけどさ、
うん、
このさ全く違った物語に変貌するんですよ最後の2行で。
へえ、そうなんだ。
でうわっと思って2回読む感じ。俺最初でそう言われてたけどわけが分かんなかったの、
うん、
だからネットで調べてみたらうわそういう設定だったのかと思って、
うん、
で2回読んだらうわ全部合ってるわ。
うーん、
まあ、言わないけど、
うん、
そう、まあこれも普通に恋愛小説
です。なるほどね、
うん、その大学時代から、
うん、
大学時代にまず出会うのかな忘れちゃったけど、うん、それで会社に2人とも就職が決まったりして、
うん、
で1人は東京に行っちゃってでも彼女は残ってるんだけど、でそれで遠距離恋愛が始まるんだけど、であるところからいきなり話が変わるのね、うん、なんか何年後とか、うん、よく分かんないけどその設定というか彼女とかは一緒なんだけどいきなり話が変わって、でその話が変わったのが最後に、こういうことだったのかっていうのが分かるですよ。
はいはい、
はん、
なるほどね、
はん、面白い。
まあここはその設定プラス最後のそのなんて言うんだろうな、そのトリック違うな、
トリックでもないんだけどね、
仕掛け、
そう仕掛け、
うん、
うまいこと書いたの。
うん、まあそうなんだ。
でも実はうおって思う。
へえ、
まあひどい話ですこれ本当に
そうなんだ。
そう最後分かるとね、うん、
まあちょっとその辺ね、
うん、
読んでみてのお楽しみですね。
そう、ね、ぜひ読んでくださいよ。
イニシエーションラブ、
その乾くるみを読むなら、
はい
はい、
といった形ですかね。はい、はい、まあちょっとあんまりアニメの話とかできませんでした。
そうね、
アニメはまた別にじゃあ、うん、いや話しましょうか。
はい、
まあそんな感じで今回はおすすめの本みたいな話になってしまいましたけど、
うんうんうん、
紹介した作品としては、まあ、最初に、歴史語りのところで
「
のぼうの城」はい「しゃばけ」「山田風太郎」シリーズで司馬遼太郎池波正太郎に「外伝」で「銀河英伝説」を紹介しました。であと学の方から、
はいはい、
なんだっけ、うん、あ今の「イニシエーションラブ」と
「そういいくるみ、ね」
うん、
あと何って「モテキ」とか
「ああそうですね、
しましま」とかね、クラリネット症候群ってやつ、
うんうん、その乾くるみシリーズですね、
はいはい
うん、
そんなとこかな、
はい
はい、
あと僕の方で西尾維新を紹介しました、うん、と言ったところですかね、
はい、
またなんかその紹介したい本とかね、
はい、
出てきたらやりたいですね、
うんうん、
はい、
そうですね、
といったわけで歴史語り僕のターン終わったんで、はい、次また学のターンで、
はい、
まあ、何回か後にね、
いいよ、
やれれば
な、歴史やろう、歴史大好きだから、
はい、やれればなと思っています、うん、はい、はい、エンディングですけれども、
はい、
まあ、今回歴史語りをね、
うん、
しましたけれども、はいはい、またね本当にやりたいですね、
うん
うん、まあ、歴史とかね本当語るところが多すぎて、まあ、今回もいろいろ考えたんですよ、
うん、
前にあのメールでいただいてた、
うん、
あの大パーツとかねその辺の話もしようかなと思ってたんですけど、
はいはいはい、
ちょっとどこまで話そうかなとか思い出したら、ちょっと話すポイントが絞れなくて、
うん、
絞れなかったので、うん、まあちょっと改めてね、それはやろうかなと思ってますが、はい、
うん、
うん、いくらでも話すところはあるのでね、
あるよね、
うん、逆に選ぶのが難しいかなという ところではあるんですけれども、
ね、
はい。というわけで、まあ今回歴史語りしました。はい、次回は前回も予告しましたけれども、ワールドカップサッカーの総括みたいなことをしたいなと思っておりますので、
ね、
皆様からぜひ、今回のワールドカップに、はい、のご感想とかですね、はい、まあ、あと4年後、
うん、
どこですか次は、
うん、次はどこなの、
ブラジル、 違ったっけ、なんかどっかでまたワールドカップありますんで、うん、多分どっかできっとあると思うんで
どっかである、
はい、どっかであると思います。まあそのワールドカップね、うん、まあ日本もっと頑張ってほしいなだったりとかいうのも含めてご意見いただければな、うん、
頑張ったけどね、
まあ、相当頑張りました、うん、
はい、
頑張りましたけど、うん、次回はぜひみたいなところもまたあると思うので、はい、ご意見などいただければなと思っております、うん、はい、よもやまゲーム屋台ではそういった形で、皆様からのお便りをお待ちしております。ymym.gm@gmail.com ymym.gm@gmail.com の方までメールをいただくか、ymymgame というアカウントでツイッターやってますので、そちらのアカウントの方へ、連絡いただければ読ませていただきます。もしくはブログの方ですね、そちらにコメントいただいても読ませていただきますので、ぜひとも皆さんどしどしご意見ご感想いただければなと思います、はい、まあ、そんな感じで、ね、
はい、
まあ、ワールドカップの話もありますんで、
うん、長くなるかも
しれない、長くなるかもしれないですねまあ前みたいに何回かに分けるのはちょっとあれなんで、総括なので、うん、まあ、1回ぐらいになんとかね、うん、長くなるかもしれないですけど、まあ、収めたいなと。
まとめちゃえば楽しかったね
あ、終わりすぎですよ簡単すぎですよ、
終了
っていう感じなん
だけど、
なんですけども、うん、まあその辺ちょっとねこの選手がとかこのチームがとかっていう話も含めて、ね、はい、やりたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします、はい、では今回はこの辺で、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。